かけがけがけゲイ、かけプチゲイのポッドキャスト、かけがけがけがけゲイ、ジエケイジエエワイワイワイ。
崖の上からこんにちは。崖の上のゲイのリラコです。
崖の上のゲイのズンタです。
この番組は崖っぷちゲイのリラコとズンタが皆さんからのお便りやいろいろなテーマについて好き勝手におしゃべりする番組です。
スタジオジブリとは何も関係ありませんのでご了承ください。
今回は、前々回の回のお便りとハッシュタグに返事していきたいと思います。
はい、遅れてすいません、
はい、遅れてすいません。今後多分更新が不定期になるので、まあ、その都度お返ししていく形にしたいと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、と言いつつ早速なんですけど、一つ感想リクエストフォームからお便りというかメッセージをいただいてたんですけど、それ6月6日のやつだったので、ちょっとその都度と言いつつめちゃめちゃ2ヶ月前くらいのやつを読みたいと思います。
すいません、
遅れて、
ごめんなさい。
はい、だけ早速いきます。お名前、ハンドルネーム、トビーさん。
トビート
ビートビートビーの我々の知り合いです。知り合いというかサークルの友達です。はい、コーナー崖の宅急便、メッセージ本文、高井ちゃんゲスト会拝聴しました。 G1 の頃が懐かしい。部活でもサークルでもやっぱ1年目が楽しいよね。知り合いの声をいつでも聞けるってなんだかいいね。いつもホッとさせてもらってます、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。かわいいね。
私ね、知り合いからお便りいただけるのすごい嬉しいですね。
ね、てか時々あ聞いてんだみたいな人が聞いてるのびっくりする
ね。嬉しい、本当
嬉しい。まあそうね、サークル1年目、部活もそうだったわ。確かに1年目が一番楽しかった。
そうね、一番チヤホヤとかされるもんね。
うん、でも会社は全然1年目楽しくないけど。
何が？
会社全然チヤホヤされない
から。あ、会社そうね会社はチヤホヤはされないだろうね。
そうね、トビーも機会があったらゲスト出てほしいな俺は。
そうね、今トビーどうしてんだろう。
トビー今社会人、俺と一緒で1年目かな。あれ？
え、違くない？
今年就活か。
あれ？あ、そうか。
あれ？
あ、いや、あ、あれ？どっちだっけな。僕と一緒か、ズンタ、いや、ズンタと一緒はないと思う。あれ、ズンタと一緒あるのか。
俺と一緒じゃない？
待って、もうさ、ズンタと僕で時空歪みすぎてて、もうちょっと分かんなくなってきた。
どっちも1年遅れてるからさ。
いや、そうだよね。本来僕はズンタと同じタイミングなんだもんね。
そうそうそうそう。
だから、トビーも、ズンタと同じタイミングのはずなのか。
そうだ、トビー俺と一緒よ。
そっかそっか、うん、ちょっと分かんなくなってくるわ
ね。
こういうことなのかな、年取るって。
知らんけどそれは違う、それは違う。年のせいにしないで。
いや年でしょこれ。
年のせいにしないで。違う、
だって、違います。だって小学校の頃とかさ、中学校の頃って基本みんな同じスタートラインで同じ地点にいるじゃんそこよ、ね、
その話よ。いや違う、
その話だ。
違うよ、トビーはね。もう番組別にいいから、普通に一緒に遊んでほしいから、遊んで今度
ね。久しぶりにまたみんなと会いたいな。
ね、バドミントンとかもコロナ落ち着いたらしたいね、また
ね。
はい、うん、
はい、というわけでお便りありがとうございました。
ありがとうございました。崖の宅急便のデッティウさん、発音合ってんのかな。デッティウさん、
デッティウさん、
はじめまして。最近この番組の存在を知りました。試しに聞いてみたら今回の話題にすごく共感して感想を送っちゃいました。実は僕も今年就活をしていて、リラコさんと全く同じ思考になりました。こんなに苦労してまでなんで働かないといけないのかと。自分が生きるため、じゃあ生きるのやめればよくないかみたいな感じでかなり深みにはまっていました。番組の中で誰かのために生きるっていう話題がありましたが、自分はまさにそれで、自分のために頑張るとなると結局じゃあ生きるのやめれば終わりじゃないってなるので、 誰かのために生きてたいなって思います。
うん、
例えば僕がいなくなったら家族が悲しむなと思ってなんとかつないでます。問題は家族がいなくなった時に僕はこの人のために生きたいって人を見つけられているのかが心配です。
うん、
長く語っちゃいましてすいません。最後に個人的な感想なんですけど、ゆいは何しに現世ってタイトルは結構センスあるなって思いました。わら、ありがとう。某番組名の、本当ありがとう。某番組名のパロディーですけど、あなたの生きる意味はっていうのをコミカルに表現できてて好きです。次回も楽しみにしてます。ありがとうございます。
デッチューさんも今年就活ということでね。
ね。
いや、やっぱみんなこうなるのかな。ずんたなんなかったの？
いや、まあ俺もちょっとなったけど、大変すぎて、なんでやってんだこれみたいな。
ね。
でもここまで深みにはハマってなかったかな。
あ、そう。
うん。まあ、再び、なんで生きるのか問題ですけど。
いや、もうさ、一回この就活終わったから、もう考えなくなるよね。
やば。わ
かりやすみたいな。わかりやす。
いや、就活終わって、こう、内定をいただいた、今、リラコさんは、なんで生きると思うの？そこは変わってないの？
もう何言ったか忘れたんだけど。
やば、もう、もう、就活めんどくさいから、ちょっと、なんか考えてみましたぐらいのあれじゃんか、それ。
じゃあ、就活で追い詰められてたから、もう、どうしようってなってたけど、一回解放されると、もはや忘れるっていう、ね。もともとすぎれば熱くないんだよ。
まあそうね。
いやでもまあちょっと考えるけどね、実際。その、でもやっぱデッティューさんに言う通り、自分のために生きるってなると、うん、まあ別に生きなければよくねって方向になっちゃうから、確かにね、この人のために生きたいっていうのがあればいいんだけど、まあてか人じゃなくてもいいんだけどさ、何かのために生きるっていうふうに思えていればいいかもな。
なんか、
何があるんだろう。
諸説あるよね。人、死ぬときは人は一人だからみたいなので、自分のためだけに生きるのが正解みたいな言う人もいるよね。
うん、まあないものねだりっていうかさ、極端に触れすぎると多分もう片方が良かったなってなるんだと思うんだけど。
なるほど。
多分ね、分かんない。その自分一人で生きすぎたなって思って死ぬのは多分自分一人のために生きすぎてて、逆に周りに振り回されすぎたら自分のために生きればよかったって多分なるから。
なるほど。
まあ、絶対バランスの問題なんだと思うけど。
中庸ってやつね。
そう、もう中庸ってさ、何に対しての中庸って言っとけばなんか正解みたいなちょっと良くないところあるけどさ、これに関してはマジ中庸、いやマジこれに関しては中庸なのかなと思う。
そうね、
知らんけど。まあ就活終わったからね、こういうなんか余裕ぶったざれ言を言うわけですけども。
そうだね、もう中庸が一番だよとか言ってね。就活終わったから、うん、もう悩みとかないような感じになってし
まう。もう忘れちゃったわ
み
た
いな。はい、もうダメだね。
でもまあそういう時がね、一番多分でも本当はなんだろう、負のエネルギーっぽいものがある時の方が何かを生み出す力は強いのかなと思ったりはしたけど。
そうね。でデッティーさんはなんかこう辛くなったら、崖の上のゲイの更新があるからって思って生きていただければと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。どういう締め？
500点の締め。
1万点の。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に、前々回のハッシュタグへのお返事というか、ハッシュタグを読み上げたいと思います。
はい、
13回から、ハッシュタグいただいているものにお返ししていきたいと思います。
はい、
ではまずおすぎさんから。リラコさんの対語を聞いて、可愛さはナーラクって言って、ナーラクかっこ可愛いって単語をタイで覚えたことふと思い出しちゃった。そう、ナーラクが可愛いっていう意味で、もうタイ語ね勉強してんだけど、まだ普通、まだ全然旅行行っても聞き取れないんだろうなと思った。喋れはしても、
ナーラ
ク喋れないけど、ナーラク、ナーラク、なんかナーラクなクラップで可愛いですねになる。
セクシーは？
セクシーは分かんないわ、知らないわ。
じゃあタイに行った時はナーラックだけ覚えておけばエッチができるってことね。
そうだね。
ナーラック、
ポンショ、ポンショ君 だったら、あなたのことを僕は好きですに好きになるから、それでもいけんじゃね。
ポーショくん。
ポンショ、ポンポンポンが僕で、チョが好きで、くんがあなた。
すごいちゃんとお勉強されてるじゃないですか。
でしょ。
イエーイ。
タイドラマ字幕なしで聞けるようになりたいな。
いやめちゃめちゃむずいでしょ。
いやマジでね、もうまあ1年以上かかりそう。
頑張って。
頑張ろう。頑張ります、
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
アマンさん、ゲイポ戦国時代に突入。ゲイポウォッチャーアマン氏激白。もはや単なるゲイポでは生き残れない。某学芸あたりはやはりハラパンメインで行くしかないでしょうね。ってことでね。
そうだね。
やだやだやだ。俺はやだ。
ハラパンメインで行くか。毎回ゲスト呼んでハラパンする
っていう。怖すぎる。音声だけ聞こえてくるの怖すぎでしょ。うわーとか言って。
アップルポッドキャストから間違いなく瞬時に取り下げられるだろうね。
ゲイポ戦国時代なのかな。俺むしろポッドキャスト最近あんまりみんな更新してないイメージがあるんだけど。
そうね、むしろ今ブルーオーシャン説。
ブルーオーシャンか分かんないけど、まあこんな時だからね、収録もしづらいしネタも全然ないしね、
ねえ本当に。だからまあ何かあった時に更新するみたいな感じにどうしてもなっちゃうよね。
まあね、まあゆるーくやっていきましょう。
うん、うん、はい、アマンさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次あやほさん、聞いてくださったポッドキャストのリストの中に、ハッシュタグ崖ゲーを入れてくださっています。ありがとうございます。
ありがとうございます。ロンソンさん、ポッドキャスト史上最強のネタバレ会。あのこれはあれですね、あのリラコさんが、なんだっけあれ、思い出のマーニーのオチをいきなり唐突に語り始めた回ですね。
あ、そう、マーニーがおばあちゃんって話ね。
いい、言うな言うな、もうせっかくぼかしたのに。いや本当に、
うん、そういう話です。そういう話をした回のことですね。
最悪だよ、本当に反省してください。
マーニーはおばあちゃんじゃないです。
おせえよ、そういう反省の仕方じゃないだろう。
すいませんでした、おばあちゃんじゃ、おばあちゃんじゃありませんでした。
最悪。
はい、ローソンさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次ゲイポキキセンさん、ズンタのイメージする海外ということで、画像をツイートしてくださっているんですが、これは砂漠ですかね。
そんなことないよ。
いやズンタそう言ってたもん。
いや、カリフォルニアあたりはこんな感じでしょっていう、それはもうそうじゃん、だって。
もうお前もうちょっと呆れて言葉も出ないわ。
アメリカの西部って大体こんな感じでしょ。
違う、西部劇の西部劇のイメージにちょっと引っ張られすぎじゃないの。あ、でもね、ネバダ州とかはこんな感じ。ちょっと違うけど、さすがにあのラクダとかはいないんですけど。
やっぱそうか、合ってんじゃん、
うん、あの砂漠は砂漠だよね。
合ってましたってことで、じゃあゲイポキキンさん、あの合ってました。
まそうだね、もう合ってた合ってた、合ってた合ってた。
ありがとうございます。
合ってた合ってた、はい、ありがとうございます。
ベンティさん、スーパーで買い物中にご機嫌なことがあって、気づいたら自然とイエイエイってつぶやいていて、マスクの下で笑いをこらえた。いや、本当にすいませんでしたとしか言えないですね。ちょっと呪いですね、アンジェラ・アキの。
いやお前のだろ。いやマジ勝手にズンタがやっただけだろ。
本当にアンジェラ・アキ最低。アンジェラ・アキのせいじゃん全部。
そうだね。
そうだね。あやすな。
うん、なんか受け流して肯定してあげた方が一番効くって聞いたことあったから。
一番効くって一番ダメ、攻撃として効く方じゃんかよ。
もうベンティさん久しぶりにありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次ローソンさん、 Day15、 あ、これは30でポッドキャストチャレンジっていうハッシュタグのところで、崖家取り上げてくださっています。
はい、
コーナーが面白いエピソードとして、崖家の第36回、シーズン1第36回、インリンお便りのんけいの片思い を取り上げてくださっています。崖系の人気コーナーであるインリンオブジョイトイをがっつり特集した回ズンタの名言43はババアがキラリと光りますということです。
いっぱい突っ込ませていただきたいんですけど、
そもう人気コーナーのねインリンオブジョイトイ、そうですね、
そもそも人気コーナーではない
なんなら一番忌避しているところがある、
一番離れたいコンテンツであるインリンオブジョイトイ、
もう僕もはやインディオブジョイトイとかもう誰か忘れちゃったわ。
俺もなんかもう何か忘れた、もうその避けるべきもボルデモートみたいなもんよね、もうなんかこう、うん、関わってはいけないものっていうイメージしかつかなかったわ。あの43はババアこれ俺言ったかな、こんなこと
言ってないんだっけ、これも捏造なの、
これ
43はねギリ
言った気もする。
でもさ、自分の親が50、僕の親は50代なんだけど、
うん、
なんかまあ50代くらいになったらババアかもしれないけど、まあ、43はババアじゃないかもなって最近は思ってる。
43ババアっていうと本当にそのね、全然その同じゲイの友達で知り合い43全然いるし、よくないね、43は若いです
まあズンタが言ったんで知らない
やめろ43は若いです。はい。ありがとうございます。大輔さん、ローソンさんと同じく、ポッドキャストチャレンジですね。友達について話しているエピソードっていうお題で、31回のリッキーが出てる時のを紹介してくれました。ひたすらこの3人の時のバランス感が良かったことが印象的。うん、リッキーくんまた出演してほしいなってことでね。ありがとうございます。リッキー、
ありがとうございます。
リッキー元気？
元気よ。
連絡取ってる？
社会人や。うん、てかあのインターン先一緒だし。
あ、そっか。
うん、あのまだ副業でやってるから、あっちも
なんか就活の時結構ブログで辛そうな文章を書いてたから、社会人になってどうなのかなっていう、う
ん、でも普通に元気そう。
そうなんだ。またなんか大輔くんがやたらリッキーが出てくれた回押すんだよね。他の人もすごいなんか3人のバランスが良かったって言ってくれてるから、
もうそれだけアンバランスなんだねこの2人。
いや本当よ、
どうしたらいいんだよ。
本当だよ、
もう100、200回くらい撮ってるわもう
リッキーが出たけど安定感マジでやばかったからね実際。
そうね、
リッキーが回してくれ
た。リッキーはそう、リッキーはね、あのあらゆる場を安定させる人だから、
もうすごいバランサーじゃん。もうリッキーに渡すか崖芸を。そ
したら一人なの。もう芸要素もおそらく消えてしまうの。崖になるだけ。
本当よ。崖の上。
崖の上の
リッキー。はい、ありがとうございます。
それはそれで聞いてみたいかも。はい、ありがとうございます。では次、慎吾さん。こちらも、30でっておかしいな。うん、あの30でポッドキャストチャレンジ。30日ポッドキャストチャレンジ、30日音楽配信挑戦
やめろ、脳死翻訳すんだ、はい、
外来語なしチャレンジをしてみたはい、9日目の、テンションの高いエピソードということで、崖の上のゲイシーズン2の第1回2人の他己紹介シーズン1名場面参戦を取り上げてくださっています。100以上のエピソードが配信されているけど、この回を聞けば大体の雰囲気は伝わるかと思いますということです。
まあ、確かに名場面集だもんね、うん、
そうね。僕も個人的に結構あの毎回ねこの笑えるところだけ撮ってきた感じだから、テンションも高いエピソードで確かに
そうね。あれこれだっけ、あこれじゃないか、あの右と左で違うエピソードの流れの、それは0回か。
そうね、それは0回かも。
それは0回か。
うん、
確かにあそこら辺を聞いていただければ大体「Hey! ポッドキャスト」の雰囲気はわかるかもしれない。
うん、もしよかったら聞いてみてください。
聞いてみてください。ありがとうございます。
慎吾さん、ありがとうございます。
デブタカシさんが、猫が砂漠を歩いている自負をガキゲイのハッシュタグでツイートしてくださってるんですけど、これは何ですか？
どういうことなんだろう。砂漠だから海外を歩く猫っていうこと？わかんないどういうメッセージなんだろう
これどういうことですかね。ちょっとハッシュタグで答えていただければち ちょっと答えていただかないと僕とリラコさん気になって夜も眠れないので。
僕はいや朝しか起きれません
何それ正常だよ。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ペンタとニックさん、送迎のお二人と崖芸のズンタ君でこのコスプレやってほしいということで、引用リツイートをしてくださっているんですが、その引用元が福井市美山地方の女性3人がモンキーバスターズを結成しましたという画像で、あのおばあちゃん3人が銃を持っている画像ですね。これは
どういう妖精なの
確かに似合いそう。
いや、そのなんかちょっとチンチクリンでよくわかんないやつ全部そこら辺の人たちにやらせとけばいいみたいな風潮でしょこれなんかそこら辺の人たちでしょ、だってこれ送迎の2人と俺って。
でもなんか浮かぶけどね、もう
全然嬉しくない、
ね、イメージ
全然嬉しくないから
目に浮かんでくるようだからもうぜひやってください。
まあまあこんな可愛いおばあちゃまのコスプレをできたらね面白いけど、そうね、
ちょっとできるよ今日でも
ちょっとやる機会もないのでちょっと申し訳ないんですけどちょっとやる機会ないのでちょっとそれはすいません。でも
まあコロナ明けっていうことでお願いします
まあこういうのがね、俺を思い出してくれたってだけで本当に嬉しいです、ありがとうございます。
はい
はい、大輔くん、あ、ここからはあれですね、あのイキリ見て何みたいな回の感想ですね。
はい、
ずんたくんの気持ちわかるな、子供作れないからこそ何とかして自分の存在が他者の意識に少しでも残るように振る舞ってるわ、てんてんてん、もっとこういうダウナーな回取ってほしいとのことです。
はい、ありがとうございます。
まあそうね、あの俺が自分のなんか考えとかそういうのが他の人に死んだ後も残っててほしいって話をしたあれだね。
うん、
そうね、ま
あ、それは
大輔くんだってゲスト参加してくれた時、まあ、子供が欲しいって話でずっとしてたし、そういう感じのことを思ってるだろうね。
子供ね、まあ、子供が一番そのさっきのデッティウさんのお便りの話に関係するけど、誰のために生きるかって考えたら子供が一番分かりやすい存在ではあるよね。
まあそうだね、自分がされてきたことだし、この、
うん、
何かを残す、親の何かをこう受け継ぐみたいなので、
うん、
まあ、なんか子供が作れなくても自分の存在がこうなんか誰かの何かに関わってきたらいいなとは思う、
うん、
ちょっとした選択でもいいから、
うん、そ
したらちょっと甲斐があるなって思う、
ね、なんかね、この小説いいよとかこの漫画いいよとかだけでも
そう
結構嬉しいかも、
ね、
うん、
ありがとうございます。
もっとこういう、はい、もっとこういうダウナーな回撮ってほしいということですが、
いや、それはちょっとね疲れちゃうんだよね、ダウナー回撮ってると。
そうなの？
え、疲れなかったあの回？
疲れないけど、これ楽しいかって気になる。
あの反応が多かったのは結構びっくりしたかも。
そうね、確かに。
聞いてて楽しいのかなって思いながらやってたから編集。
まあ確かに僕たちが撮る回ってそんなにダウナーじゃないことが多いから。
うん。
でも実際はね、みんなダウナーな時があるからね、人間味を出すというか人間味があるのはやっぱダウナーな回もちゃんと出すべきなんだと思う。
そうだね、
じゃあダウナーなんないんだよなあんま
そうだね、ダウナーにならないってちょっとどうなのって感じなんだけど、
まあ金玉が3つできたらダウナーになるかもしれない
ふざけんな、12月からずっとダウナーだ俺
はい、ありがとうございます。次アマンさん、生きる意味はいないです、皆さん単なるセンサーなんでデータを送るだけですのでご自由に、かっこ神よりどういう立場いやアマンさん誰アマンさん神だったの、
アマンさん神
みんな単なるセンサーっていうのは、まあ、そうかもって
思
って
ます。そうなの？そうなの？
え、一応そうじゃない？まあ、それを考え始めたらまたなんかもうめんどくさいダウナーな回になるからやめときましょう。
はい。
はい。引き続きアマンさん。インリンよりお知らせです。天賦のチャンネルで頑張ってます。崖芸さんの全力応援感謝です。いえいえ、どういたしまして。何もしてないけど。
してないです。
文字通りどういたしましてって感じ。
全然。 全然してないです。でもしっかりチャンネル登録数3万人とかコメント60近くもらってて、ちゃんと人気なんだな、インリンオブジョイトイ。まあ、全然知らんけど、
自宅で使える杏仁酸コスメが日本で発売しますっていう宣伝をしてるけど、
これ PR なのかな。
そうかも。44歳、インリンの肌を支え続けてきた秘密兵器杏仁酸美容液が日本上陸。
もうそういう売り方なんだね。
もうテロリストじゃないんだね。
ね、年月って怖いね。全然元気知らんけど。
本当だよ。
そもそも
本当で何と比べてたん
で、そもそもなんかどなたかはあまりご存じないんで、存じ上げないんですけど。
そうですね。ちょっと、
ね、
誰だったっけ。
誰だったか。
もうだんだん雑になってきたわ。インリンに対する対応が。
だって分かんないんだもん。分かんないんだもん。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
。インリン、はい、次アマンさん再び、違うんだよ、誰かのために生きるとか自己中で生きるとかそんなことじゃない。この人類のゴール、人類ゲームのゴールを探すために生きてるんだよ。もちろん見つからねえよ、ルールすらわかんねえ。お二人は人類はどこに向かっていくべきかわかるかい。それを探すのが生きる意味じゃないかな、ということです。なんか最初なんかの歌詞なのかなと思っちゃった。どうした脱しちゃったのか。
違うわ。脱腸の音じゃないです、これ。
ちょっと心配になっちゃった。また脱腸したのかなと思って。
違います。人類。
人類、まあ、僕は個人的に何かの種の目的とか、人類全体の目的とかゴールっていうのは信じてないタイプなので、
うん、
特にないのかなと思うんだけど、
うん
うん、まあみんなおのおのね、何をな、みんなおのおの何のために生きてるのかを探すために生きてるっていう回答って何かを言ってるようで何も言ってないっていうことがあるなと思って、そ、一時期そう思ってたんだけど、その何かを探すために生きてるなと思ってたんだけど、でもそれ、うん、まあどうなのかな。
そのなんか種のことを考えると、同性愛者って種の存続に対して決定的な欠陥があるっていうふうに言えてしまう部分があるから、
そう、相性が悪い。
ちょっとそこの話をするには相性が悪い属性持ちなので、僕ら同性愛属性付属持ちなの、付属人間なので、ちょっと難しい。
まあ進化論的にもね、種の存続とか種の保存みたいな話はしないはずなので、基本的に。
まあもう種の多様性って面では同性愛者はまた新しいあれ、
まあ意義はあるんだろうね。
難しい、ちょっと身の丈に合わない難しい話をしちゃって今後悔してる、すごい。全然分かりませんってなってる今。
分かってください。
はい、
同性愛者に生きる意味与えてください。
はい、生産性、生産性、ピース。
もう一番相性悪いこと言ってく
る。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
タラレバゲイさん、16回拝聴、値死なないと思ってる、笑。将来肉体を捨てて電脳世界に逃げ込めるから大丈夫なの。え？だから幸福度を高めることが大事だと思ってて、その中でも他者貢献は脳のシステム的に幸福を感じやすいからする。金持ちが寄付するようになるのは他者貢献するしか幸福度が上がらないからだと思う。はぁ、日本でうちらからの世代は生きるために生きるって感覚がないから、必要にやりがいを求めるのかもね。モチベーション革命、なりわいを作る、人生ドラクエ化マニュアル、14歳からの哲学って本とか読んでよかった気がする。気が向いた時に読んでみたら良さそう、ってことで。
でその続きでアマンさんが、崖全然更新ねえな、ずんだかなと心配してたら上がってきたからよかったわ、ということです。
はい、よかった、すいません。
まあ実際にずんたは何かね、ちょっと手術などを経ていたんですけど。
違う、ずんたかな、ずんだかなじゃなくて、あの、つんだかなって言ってるのよ。
あ、つんだかなって。
そう、ずんたかなって言ってない。
そっち？ずんたじゃない。ずんたかなって言おうと思ったんじゃない、これ。
つんだかなでしょ。
いや、ずんただよ。
いや、俺じゃないよ。俺じゃないよ。つんだかなって言ってんだよ。
なるほどね。僕ずっとズンタかなっていう書きたかったのかなって勘違い
してた。違うよ、ズンタかなって言ってんのよ。
なるほどね、ごめんなさい。ごめんなさい。
で、こう幸福、
いや、タラレバさんがね言ってるその将来に期待を捨てて電脳世界に逃げ込めるから大丈夫なのって話ね、僕めっちゃ共感するんだけど、
そこに幸福の話じゃなくて、
ね、いや、あの、うん、幸福の話じゃなくて、その自分が死なないと思ってて、将来的におそらく技術が発展すると、あの肉体じゃなくて自分のなんか脳をアップロードするみたいな世界に、確かに多分 そのような世界になってるんじゃないかなって気がするから、
うん、
なんか疑似的に不老不死みたいになることはあるのかもなって思ってるんだけど、
うん、
ただその一方でね、そのレディーガガが最近出したアルバムでさ、あのある曲があるの、あのなんだっけ、 Sign from Above っていうさ、あのエルトン・ジョンとコラボしてる曲があるんだけど、
うん、
その中である歌詞が、あのその中にある歌詞がね、その若い頃は自分のことを不死だと思っていたっていう歌詞があるの、
うん、
でまさにそれだなって思っちゃって、僕たちが若いからあんま、若いからこそ自分のことを不死だと思う、不死、死なないって思ってるのかなと思って、
うん、
で考えると、まあ、逆に普通になんかだんだん年取っていったら、まあ普通に死ぬよねってなっていくんだろうなって気がする。今は電脳世界に逃げ込めるとか思ってるんだけど。
ああそうか、電脳世界に逃げ込めるって思ってるのは今だからってこと。
そう、そんな気がしてくる。
電脳世界に逃げ込めるとはちょっと俺はあんま思ってないけど。
え、思ってないの、なんで。
分かんない。分かんない。そんな結構うちらの世代の共通認識だっけ、電脳世界に
逃げ込めるって。え、みんな電脳世界に行くよね。え、知ら、違う
の。そういう認識。あ、ごめん、ちょっと俺らのジェネレーションの認識だと思ってなかった、ごめんね。俺が遅れてたわ多分。そう、まあ、うん、そうね、
ちょっと追いついて、
ごめん。ごめん。まあ、幸福度、そうね、他者貢献が幸福につながりやすいから他者貢献をすると。まあでもそう、まあ脳のシステム的に、そこは俺ちょっと疎いから何にも分かんないけど、ま
あ、なんか聞いたことある気がするけどね、その自分じゃなくて他人のために何かやった方が幸せは感じやすいみたいな。
まあ他人のために貢献してるとき気持ちいいもんね。
うん、
なんかすごい語弊がある気がするけど、
うん、
こうなんかこうやるべきことをやってる自分に酔えるっていう感覚はちょっとある。
そうね、まあしかも自分のなんていうの、自分のために例えば自分磨きとか、
うん、
うん、勉強とかってあんまり幸福を感じることはないかもしれないけど、
うん、
なんか満足はするかもしれないけど、でも他の人のために何かやったりしたら確かに幸福を感じやすいかもね。まあだから仕事するのかもね。
嫌だな、なんか、
なんかさ、仕事を辞めてお金持ちになって仕事辞めた人も結局仕事に戻ってきたりするみたいな話聞くけど、
うん、
その一つはやっぱ他人に貢献するみたいな側面があるのかもね。
そうなんかな、
全然想像つかないけど。
俺はもう普通に遊んでそう、ずっと。
まあ、飽きが来るんかな。
なあ、でも確かに、なんだろうな。
もうちょっと、飽きが来るのが確かめるためにみんなにさ、クラウドファンディングしてもらって毎日
やばしたいわ。絶対飽き来ない人の考えじゃん、それ。そういうタイプの人間、絶対飽き来ないじゃん。まあ、そうね。でも、多少貢献、で自分も幸せで相手も幸せなら一番いいことだもんね。はい。
ちょっと人生ドラクエかマニュアル気になるな。ドラクエやったことないんだけどさ。
RPG みたいにってこと。
ドラクエやったことある？
ない。
やっぱないよね。なんかさ、ドラクエって結構メジャーだけどそんなにみんなやってないよね。
まあうちらの世代はあんまり馴染みはないよね。
うん、そうかも。
ドラクエ、FF、
キングダムハーツ。
なんか。ゲーマーの友達がやってたなぐらい。
もう僕はね、もう RPG と言ったらペーパーマリオ RPG ですわ。
あ、ニュージェネレーションだ。
もうあれ神ゲーよ。もう何の話、ごめん。なんかめっちゃ話それたわ。
僕なんか会社の先輩になんかそういうことを言うと、 うわー若いって言われる。
そうなんだ。
うん、でもそういう若い層を相手に商売するんだよって思いながらいつも、あーそうですかって言ってる。
早くペーパーマリオ RPG の続編作れや、任天堂。
あれペーパーマリオ折り紙キング出たじゃん。
出たらしいけどシステム違うから。
あ、なんか RPG なのかと思ってた。あれ違うんだ。
なんか薄いんだってストーリーが。まあやってないからやってみなきゃ分かんないんだけど、あの個人的にはペーパーマリオ RPG とその前作が持ってたゲームシステムが良かったからそれを引き継いでほしかったんだけど、かたくなに戻らないんだよね。
老害だ老害だ。
わかる、
かっこいい、
わかる。でもほんと好きだったんだよペーパーマリオ RPG。 ストーリーも結構重厚だったし。
懐かしいな。なんか劇場みたいなとこに行ってやるやつ。
そうそうそう、戦いの場がステージっていう設定だから、
そうだ、
観客を喜ばせるみたいなね。
あ、要素があったりした。あったわ、前にあったから全然覚えてないけど、
うん、いやでもほんと面白かったんだよな僕の中では。まあそんな感じでタラレバさんの話からめっちゃ話してたんだけど
ほんとよ
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。じゃあ最後のハッシュタグですね、はい、大輔くん、リタって究極的にはリコよねということでつぶやいてくださっています。
はい、
リコ的に、リコ的なリタがまあ一番いいけどね、やっぱ。
え、じゃあ リコ的なリタ的な、リタ的なリコはないで。でも
うん、じゃあ自分のために他人を助けるとか他人のためのことをするのがまあ一番ねいいよね。
何をもっていいっていうのかよく分かんないけど、
分かんない、多分一番長続きというか、長続きか満足度高いんじゃないかな。
ああ確かにリター 100% ってなかなか自分の人間性の問題かもしれないけど難しいなって思うけど、
うん、
やっぱあれだね、何事も中庸が一番ってことだよね結局。
そうやってすぐ中庸に逃げる
結局さ、やっぱ中庸が一番なんだよね。中庸に逃げてんじゃねえぞ
1たす1は0か3かってやる中庸だから2とかじゃないだろう
そういうことよ、そういうこと。もう何事も中庸が一番で、もう全部、もう全部もう半分がいいのよ。
わかりました。
偏っちゃダメ、全部偏っちゃダメってこと。
そうだね、だからみんな立ちか猫かじゃなくてみんなリバになれって話ね、中庸だから。
そういうことも
う全然重要な意見じゃねえんだけど
重要って意味分かってない説、う
ん、はい、もうということで、ね、あの検証結果、重要が大事っ
ていう、はい、
ことです。
重要でみんな生きていきましょう
はい、薄っぺらいな、
薄っぺら薄っ、はい、
ということで皆さんハッシュタグとお便りありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあバイバーイ。
バーイ。
このポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございました。
感想などを送っていただける方はお便りフォーム、番組メールアドレス、ツイッターのハッシュタグの3つのどれかからお願いします。詳細はエピソードメモ参照です。また崖の上のゲイではコーナーお便りを募集しています。
感想メッセージは崖の宅急便。
二人に相談したいお悩みがあるあなたはお悩みポロポロ、二人に議論してほしいネタがあるあなたは平成崖合戦ボコボコまでお願いします。
番組ツイッターアカウントでは番組情報等をつぶやいているのでぜひフォローお願いします。
アット崖ゲイです。感想お便りお待ちしています。